ですね、まあ、簡潔に言ってしまえばですね、そういうふうにだんだん沖電機の職場の中も以前に比べれば、まあ、良くなっている部分もある。しかしまだですね、例えば賃金面を見ればですね、誰が見てもこれはちょっと異常ではないかというふうな扱いを受けている人たちが存在するわけです。50歳ぐらいになって、新入社員と同じような20何万そういう賃金の人もいます。ただ私がずっとこの間株主総会で指摘してきましたような、仕事が全く取り上げられているとかね、全然仕事がない人というのはだいぶ減ってきた、あるいは陰湿な嫌がらせ、いじめというものはだいぶ減ってきているわけです。これは評価していいと思います。しかし本質的にですね、まだ職場の中で誰が見ても恥ずかしくないような公正な労務管理といいますか、人事というか、そういうものがなされていない。私はそういうものが今日本の企業の中にさまざま残っているから、企業の中のいじめの問題というのはこの間も問題になってきたわけですけども、それらが大人の生き方が子供らの中でのいじめの問題にもつながっているだろうというふうに思います。今学級崩壊などということが問題になって、小さい子供たちが最初からなんか生きがいを見出せないというか、疲れたような顔をしている、あるいは大人の社会を見ていても、昨年1年間で日本の自殺者は3万人を超えたと言われています。その3万人のうち7割以上、8割ぐらいが男です。そしてそれも40代50代の人たちがその大半を占めている。そういう状況の中で、この企業社会というものが日本社会に対して非常に悪い影響を与えている部分というのに対して目を向けなければいけない。その辺のことができる社長が今度の日野次社長ではないかというふうに、私は冒頭最初申し上げましたことで、私は信じたいと思って今回参ったわけであります。これまでは沖電機の職場の中でこれまでありました差別とかいじめの実情を一つ一つ具体的に挙げつらいまして、厳しく批判するようなことをやってきたわけですけども、今回はあえてそれをあまり申し上げないで、日野塚社長がこれから私が申し上げていれますことが完璧にできなくてもいいと思います。ただその方向だけでも示してもらう、なるべく誰が見てもこれはなるほど、まあ平等だなと、これはちょっと明らかに不自然な扱いを受けている人だなという人が存在しないような方向に頑張っていただければ、私も私なりの配慮をしながらこれからこの沖電機と付き合っていきたいというふうに思っております。という以上です。ご清聴ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ただいまのお話、何事の判断は私に向か
って、いいでしょう。
ぜひ必要なご意見としてお受け止まらせていただきたいと思います。
1年間
ですね、全て、お答えできるかどうかということはあるかと思いますが、必要なご意見として、また次に多分にお褒めをいただきますというのは、ありがたいと思っていますが、ご意見として参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。他にご